通告に従いまして3点市長に質問をいたします。まず第1項目は緊急時の情報伝達の手段についてということで、緊急時ということで特に断っておりますので意味がありまして、まあこの緊急時というのは私としては、まあ武力攻撃とかミサイル弾道弾とか自然災害または原子力災害発生時等の市民への各種緊急情報の伝達のあり方ということで、どう考えておられるかということなんですね。まあその前に、まあここで触れましたその武力攻撃と自然災害、原子力災害ということで、その災害の対応ということなんですが、武力攻撃等についてはまあご存じの通り、それからこの前のミサイル攻撃ですね、と、それから自然災害についてはまあご存じの通り、地震、雷、火事、親父と、まあ親父にはこれはどうも台風ということらしいんです、本当は。それであとこれに加わってきますのが津波、それから最近騒がれております竜巻ということがあります。それから最終的には原子力災害ということで、これについてはもうここ1年数ヶ月騒がれているので、特に触れることはないと思います。それで、まあ、この場合のこういう災害の市民への伝達手段ということで考えられますのは、昨年度整備されました地域情報通信システムということが第一かと思います。それとこれに連結するものとして、武力攻撃等の場合は中央から流れてくる J アラート、全国瞬時警報システム等があるかと思います。その他一般のラジオテレビということがあると思います。それでまあこういうことから、災害に強いまちづくりという観点から、先ほどから申し上げます地域情報通信システムが支障なく機能するように、的確に運用する、ともに停電時とか断線等によって対応できる多様な伝達手段の確保というのが必要になるかと思います。それから域の場合の地域の状況、まあ地域の特性ということからしますと、域はご存知の通り、域全体に散らばっている山村の形態をしておりますので、そう簡単には行き渡らないという可能性がありますので、この地域の特性に応じた多様な伝達手段の活用が必要になってくると。まあ、以上の観点からですね、非常時の伝達の確実性を期すための伝達手段のバックアップ体制をどう考えておられるかということと、合わせまして、今一番意識として頼ろうとしている地域情報通信システム等が、台風とか等によって断線した場合、それから機器のトラブル、それから停電等の場合には、地域住民にこの緊急情報というのができないと思うんです。そういうバックアップ体制ということと、それから地域情報通信が使えないという場合、市民のために緊急の情報をいかに伝達して市民の安全を図るように市として考えておられるかという点で、をまず市長にお伺いしたいと思います。
ただいまの社徳寺議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。白川市長。
17番、瀬戸口和樹議員のご質問にお答えいたします。緊急時の情報伝達手段についてということでございますが、これは武力攻撃、自然災害、または原子力災害発生時の市民への各種緊急情報の伝達方法、 そしてまたそのバックアップ体制、地域情報通信が使用不可能な場合の対処ということでございますけれども、現在市民への情報伝達手段といたしまして防災告知放送、ケーブルテレビ放送、FM ラジオ放送、携帯電話への防災メールなどがございます。その中で緊急時の情報伝達手段として、全国瞬時警報システム、通称 J アラートというものを整備をいたしています。この全国、失礼しました。この J アラートは、内閣官房から国民法に関する情報、例えば弾道ミサイルに関する情報や航空攻撃、大規模なテロなどの情報などや、気象庁からの緊急地震速報や津波警報等を総務省消防庁を通じて全国の自治体等へ瞬時に送信するシステムであります。本年4月に北朝鮮による人工衛星と称するミサイル発射問題では J アラートの使用はなされませんでしたけれども、あのような事態が発生した場合、衛星回線を通じて国から直接音声信号による警報等の情報を瞬時に受信できるようになっています。そこから地域情報通信基盤整備事業推進事業で整備いたしました FM 告知放送システムに接続いたしまして、これまで職員による放送体制から FM 告知放送システムを自動起動させることにより直接屋外の告知放送受信機並びに屋外スピーカーに流すことができるよう体制を図っております。その運用を6月1日から開始したところでございます。地域情報通信が使用不可能となった場合の対処はということでございますけれども、地域情報通信基盤整備推進事業で整備されました光ケーブルが大規模地震等による切断で使用不可能となった場合は、同事業で整備しております FM ラジオを利用し、携帯ラジオやカーラジオの 76.5MHz 並びに告知受信機のラジオ2チャンネルで一気 FM の放送の受信が可能となっております。また本年度事業で、新たに FM 告知放送システムからコミュニティ FM に直接割り込み放送ができるようシステムを改造いたしまして、情報伝達者の拡大を図ってまいります。
瀬戸口議員、
地域情報通信、J アラートの場合を今、流れを市長は言われたわけですが、地域情報通信しても断線、機械の機器のトラブル、停電等の場合については何しないということで、FM ということ、それから告知のなんて話されましたけど、これは告知の場合、私の認識不足かもしれませんけど、今度整備した告知のなんていうのは、断線しても大丈夫なんですか？FM は
平和市長、
断線した場合は告知放送ができませんので、FM 電波で、送るということでございます。
平和市長、
大丈夫ですか？断線しても FM のなんで告知の方に流れるという。
社会市長、
内容的にちょっと総務課長に説明させてください。よろしくお願いしますか？
ただいま の、 瀬戸口議員さんの質問について、お答えをさせていただきます。地域情報通信 基盤整備 の、 ケーブル、光ケーブルの断線した場合、それについては、現在、運用しております、コミュニティ FM、 それの方を活用いたしまして、告知受信機のラジオ、これ2チャンネルに設定をしていただきます。それとまた携帯ラジオやカーラジオについては、 76.5MHz に設定をしていただいて、受信可能ということになります。以上でございます。
瀬戸議員。
告知放送の欄は、2チャンネルにセットしなきゃいかんわけですね。住民それ視聴してますかね。それから FM76.5 の何時間、まあ、FM には流れるんだけど、FM を整備してないところはダメということと、それから 76.5 メガというのが本当に収縮けるかということなんですね。それと合わせましてですね、まあ今は あくまでもその機材が OK というとあのなんですね、立ってます。断線した場合はどうするかというなんで今言われてると思うんですが、機器にトラブルがあった場合、それから停電した場合、どうするかという、それまで考えておられるかというのが私の期待なんです。はい。
放送課長。
今のご質問でございますけども、機器が故障した場合、停電をした場合、今想定しておりますのは、停電をした場合でございまして、停電をした場合については、無停電電源装置というものが作動して、稼働はいたします。ただ、故障をした場合については、現在のところ想定をできておりません。
瀬戸議員。
断線した場合、それから停電した場合については、まあ、どうにかできるだろうということで、機器がないした場合は、もうお手上げですね。ということですね。いや、それまで考えてるかというのを私は聞かれたんですよ。はい。実際の、何の時は、緊急の場合ですね。はい。ということは、まあ、それに変わる、なんか、あるんじゃないかということで、まあ、もう、必要なんだったら先にどうぞ。
はい、さよしょう。
やはり、個々のですね、家庭の告知機器が、故障ということまではですね、私は現実的にチェックできるんじゃないかなかと思っております。
瀬戸議員。
過去にあるその難はまあ、それは確かにいろいろなんでチェックができないかもしれません。私の難は、発信する方ですよ。はどうするか。それもありますね。それが一番大きななんですよ。そうすれば全国にできないわけですね。はい。
はい。小松総務課長。
全国に発信する場合については、先ほど申しましたように、機器の故障と今のところ対応はできておりません。ただ、今後の、施策として、いろいろ検討していかなきゃならない、ところを今、瀬戸口議員さんの方からご指摘をいただいたと思っております。で、今後取り組むべき事項として、検討できる、内容といたしましては、まず、衛星携帯電話というものがございます。これは、それぞれ、各個人に持たせるのは高額でございますけれども、拠点的にですね、そういう電話の活用もございます。これはまあ1台25万円ぐらいするものでございますけれども、拠点施設にそういう配備をして、そしてその後の周知に活用するという方法もできます。また、MCA 無線というのもございます。これは、同一周波の送受信のみの手段でございますけれども、そのようなものもございます。それとまた、防災メール等と同様に一斉同報メールというのも可能ではあると思います。それとまた、NTT 等それぞれ、携帯電話等を活用した、エリアメール、このような活用も今後検討ができると思っております。そのようなところでございまして、いろいろ手段、方法としてはございますけれども、経費がかかりますし、今できる段階で最善の対策を取らせていただいているというところでございます。今後ともよろしくお願いします。
はい、瀬戸口議員。いろんな状況を提示して、それなりの、こう考えているということを出していただいたんですけど、聞いておりますとですね、どうもあくまでも、なんかその、文明の利器的な難に、すべて頼ろうという難が見えます。見えますということ。で、私の言いたいのはですね、今ま、各前の予選無線のそれぞれ地域マスターありますね。あれの根元からでも地域には出せるんでしょ、発信できるんでしょ。それもありますし、それから、どうしても今言われ、総務課長等が案を挙げたのができないときは、まあ、本当の地域の公民館とか自治会とか、まあ昔から言う林保班とか、そういうのを通じて何するのが、もう必要があると私は思うんですよ。そのくらいまで考えとかなければですね、実際、今までいろんな状況を挙げた難民、対応していけないときはどうするかという、実際、あると思うんですね。地震、津波、通報、警報、なした。それから一番、まあ、僕、恐れております、原子力災害の場合、避難、勧告、指示等が流れるときはどうするかと、責任問題になってくると思うんです。で、そこら付近まで考えておくべきですよと、文明の利器ばっかり頼ろうとしないで、実際のときは、昔の、いわゆる、伝達組織、林保班とか、なんとか公民館を返して、班長を返して、やるぐらいの難まで、ネットワークを組んどかんと、ということが私の最後の言いたい結論でございます。まあ、その件、よろしくお願いして、したいと思います。
了解しよう。
瀬戸口議員の質問の真意が分からずに、申し訳ございませんでした。やはり確かに、文明利器、これはどういうそのトラブルが起こるか分からないわけでございます。今、おっしゃいますように、地域のコミュニティの力というのはもう、おっしゃる通りでございまして、現在、自主防災組織をですね、一つで目標でありますように、お願いをしておるところでございまして、ぜひ、今、瀬戸口議員のおっしゃるように、自主防災組織、この支持率を上げて、そういうことに対応したいと思っております。
佐藤議員。
私の真意が分からなかったということは、私の前置きが悪かったということに なるかと思うんですが、だけど、断りましたようにね、バックアップ体制をどうなりしてますか、地域情報通信システムが壊れたときはどうしますかというのをしてるから、そこら辺までは、できるんじゃないかなと思ったと思うんですから。まあ、真意を、私の前置きが悪かったということはないしまして、まあ、よろしくお願いします。では、第1項目終わりまして、次は特定健診の受診力アップへの施策ということで、触れたいと思います。この特定健診、俗に言いますメタボ健診は、まあ、平成20年度から始まりまして、もう、今年24年度で5年目に入ると思います。まあ、そこで問題になりますのは、まあ、その、受診率が、それぞれ、担当課と力を入れられてですね、この特定健診をすることによって、生活習慣病を早めに発見して、処置をして、受診率というか、医療費の抑制に関するということと、それを引いては、健康寿命を伸ばしましょうという狙いがあるかと思うんですが、まあご存知の通り、平成23年度にせいぜい低いところで 20% 台、まあ高々うまくいったところで 40% だと思うんです。そういうことで、まあ、こうして私が一般質問に挙げましたのは、市民の皆さんに特定健診に関する、喚起するという意味も含めまして、それから担当の健康保険課、結構苦労されてるみたい、成果上がらない、ということで、実際、どうやったら、 上がるんじゃないか、私なりにちょっと見てきた難をで触れたいと思います。それでその前に、まあ、質問なんですけど、平成23年度11月末で一応一旦に締めてると思います。それから年度末まで広ばして市民に呼びかけられたと思うんですが、それぞれの最終的な受診率がどのだけどうなっているのか、それから今までこの受診率アップのためにやられたどういうのがあって、どういう成果があって、まあこれをもとにして今後どう考えておられるかということと、今年度は受診率 65% というセットされておりますが、これのもしこれが達成できなかった場合はペナルティで4800万保険税が付加されますよということをどうも担当課の方では言っているようです。この実際にペナルティが来た場合どう扱われるつもりかということ以上3点お聞きいたします。
はい、北川市長。
所得地議員の2番目のご質問、特定健診の受診率アップ上の施策をということでございまして、まず1番目の平成23年11月末と年度末における受診率をということでございますが、この特定健診につきましては、ケーブルテレビ、各種会議、または運動会等においての広告活動等様々な方策によりまして、受診率の向上に取り組んでいるところでございます。平成20年度は 26.9% でございました。平成23年度の11月末に 38.6% でございます。24年3月末に未受診者検診を行いまして、23年度末は 49.2% となる見込みでございます。前年度 36% から13.2 ポイントアップをいたしておるところでございます。受診率アップへ実施した施策と今後の対処法でございますけれども、受診率の向上の取り組みといたしましては、高血圧等生活習慣病での治療中で、特定健診を希望しないというアンケート結果が多くありました。その解決策といたしまして、治療中のデータを情報提供書として活用できるように、みなし検診として実施をしております。新たな取り組みといたしまして、平成23年度には緊急雇用創出事業補助金を活用いたしまして、検診普及員、看護師を1名、事務1名を雇用いたしまして、未受診者3592名へ個別訪問、電話での受診勧奨を実施いたしました。また、特特ご一緒検診事業として、検診受診歴により個人負担金を安くし、継続した受診と同伴者の受診を促しておりまして、同伴者の受診についても割引をしているというところでございます。受診率のアップにつながった、これが受診率のアップにつながったところでございます。24年度は 65% の目標率達成のために、新たに長崎県の健康長崎がんばらんば共同宣言による9月の強化月間の取り組みを行う予定といたしています。また、男性の検診を促すために、50歳以上の方へ追加検診として、前立腺検査を追加をいたしました。3点目に、ふれあい薬局共同事業として、市民による身近な調剤薬局を通じて、薬局を受診された方に、薬剤師さん等による受診勧奨していただく制度を実施いたします。4番目に、特に検診普及員による個別アプローチは効果がございまして、今年度もさらに推進し、受診率向上に努める予定でございます。議員皆様もぜひ支持者に対して、この受診をお願いいただきたいとお願いするものでございます。次に目標の 65% を達成できなかった場合の対策でございます。目標 65% が達成できなかった場合の対策ということでございますけれども、特定健診、特定保健指導の達成状況において、平成25年度から、後期高齢者支援金の加算が実施されます。保険税に影響を与えます。 今年はご存知に健康保険2億円出しております。これがまたこの金額が減るとなりますと、また大変なことになるわけでございまして、ぜひこの目標の達成のために市全体として取り組む所存でございます。特定健診は今月1日から始まったばかりでございますので、毎月の地区別等の受診率を検証いたしまして、その地区、低い地区についてはですね、特別に干渉していきたいと思っておりございます。
瀬戸口議員。
特に忘れないように言っておきますけど、ペナルティ4800万円が課された場合はどうするかという難は、ちょっと特にできなかった、述べられなかったようですが、後でまた触れていただきたいと思います。それで、従来、今までどう受診率アップのためにどうやったかということは、私も知っております。各種団体の会合、それから地区の運動会とかイベント等で、それぞれ環境保険課の方が出向いて勧誘されておりますので、罰がその中で一つだけ私気になっていることがあります。先ほどのペナルティのですね、目標を達成しなかった4800万保険税がアップされますよと一言触れるだけなんですということは、皆さん聞いとって4800万が増えるんだなっていうなんからすると、どうも雲の上みたいななんとかで実感が湧かないんですね。ぜひですね、私思うにこの4800万が増えたら保険税に具体的に個人もし均等割もしくは平等割どちらでもいいですが、どのくらい増えますよというのをぜひ何しないと効き目がないというかですね、時間が湧いてこないと思うんですよ。はい。4800万は保険税の8億いくらのうちの 6% ぐらいかと思います。それで4800万がじゃあ、皆さんそれぞれに増えるとすると、例えば、均等割の場合は特定健診の人員が7489名みたいですね。それを4800万を割りますと6400円だ。これがペナルティにかかりますよというぐらいのしないと、今までの保険税に対して6000円上乗せになるのかというのはすると、こらという感じで考え出すと思うんですね。均等割にするか、平等割にするか、世帯、一人でも特定健診を受けなかった所帯に一人おれば、その所帯にかけるとすれば、約、所帯数にすると、特定健診を受ける所帯数で5000ぐらい、これは正確な数字は私は承諾しておりませんが、5000ぐらいとしますと、9600円になるわけですね。このぐらい受けてもらわんと、それぞれに保険税上乗せしますぐらいまでやらないと、せっかく4800万ペナルティかかりますと言うても、時間が何回も申し上げますけど、そのぐらいぐらい、言い切るぐらいの難は、やるべきだと。それをわざわざ私、4800万についてどう、考えますかということで申し上げたわけなんです。それであとアップのためなんですが、それぞれやり方があると思うんですが、受けます、特定健診を受けます、それぞれその人のいろんなデータが送ってきます。もし引っかかるところがあれば精密検査を受けてくださいとか、なんとか、それから保険指導をお願いしますということがあると思うんです。それで、受けた人のどのくらい精密検査がありまして、 実際精密検査やってると引っかかって、実際料金が何されて、このくらいの人がありましたよ。ぜひ、皆さん、受けてない人は、こういうデータが出ております。ぜひやってください。というぐらいまで具体的に、私は、触れるべきだと思います。まあ、個人の名前を出すことはできませんので、データとしては出せると思うんですね。それぞれの担当課で、医療精密が何年、何人ぐらいおって、どのくらいが、病気が見つかったというのは、データは出せると思うんです。このくらいまで、やはり、皆さんに提示しないと、何回も申し上げますが、成果は上がらないような気がします。それから、先ほど言いました、看護師とかなんとか、1名ずつ、2名移植して、個別訪問されてると、してるということなんですが、これもまあ、二人で回るって言って、受診率の良くないところということなんですが、まあ恥ずかしいながら、私の初山地区は9、12かなんで、一番もうここ何年か最低でございまして、それで各地区官庁、それから事務所の職員等にあらゆる機会を設けて、特例してくださいと。私何かも特に老人会とか何とか行った場合、まあ、特例はしておりますが、家に逃げて上がらない。その難は、担当課の方でも、これだけ一生懸命やってんだけど、上がらんという違いを感じられると思うんです。そういうことからしますと、先ほどから言いましたように、4800万が個人、皆さんどれだけ何しますよとか、いろんな例を挙げてですね、具体的に、やはり説得しないと、成果は上がらないと、私は思っておりますので、推進の移植ということで、また戻りますが、一名一名ということですが、全地域もあるというわけにいかないと思うんですが、各地区にですね、特定健診を受けなきゃいかん対象者を何名か移植してですね、推進委員を設けたらいかがですか。こういう意外と口コミというのは効果があると思います、誘い合わせですね。その他に考える策としては、鹿児島県の志布志町では報奨金を出しているというところもあるようですが、まあこれについては私はあんまりもう他のこともありますので、それは出したくありませんが。以上、今の4800万の件と、ペナルティの件と、それから受診者の本当に精密検査まで何したの、開示するとか、説明に加えるとか、推進員の移植を各地区に移植することまで、この3つ、どう考えておられるかお聞きします。
高橋
長。例えば、この検診率を上げるための点をいただきました。私は、もちろん、達成されなかった場合のことを考えて、考えたくないわけでございますけれども、その考えないためにですね、今、ご提案いただいたところでございます。確かに、今の、検診の、特定検診の成果、それから、ペナルティの際の、自己負担額がこのくらいになるよというようなお知らせについてはですね、それから、地区推進員の移植等につきましてはですね、そういうふうに担当課に指示をいたしたいと思っております。推進員につきましては、ちょっと検討をされたいと思います。全2項については指示いたしますけど、推進員については、ちょっと検討をされたいと思っております。
佐田口議員。
はい。まあ、検討する事項もあるかと思いますが、まあ、できるだけ、平成24年度が 65% 目標を達成してですね、ペナルティを課されないで、一時の医療費も抑えられて、 健康保険税の基金がその後もずっと残っていきますように祈っております。まあそれぞれ担当課と大変だと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。以上で特定健診関係を終わります。次は国境離島法への考え方です。まあこれに離島ということなんですので、まあ市長は全国離島振興協議会の会長ということで関連することだと思います。まあ離島振興法の対象としては全部で258あるそうですね。それから110自治体あるということで、これの対象になる人員が平成17年度の国庁で43万名ぐらいということであるそうですが、それでご存知の通り離島振興法、今会長ご尽力いただいているもは来年の3月を改定延長を目指しておられるわけなんですが、まあご存知の通りここ数年の日本の表現は適切かどうか知りませんが、腰抜け外交、足を見られて弱みにつけ込まれてですね、周辺諸国からいろいろと突きつけられたと。ロシアからは北方四島に対する前のメドベージェフ大統領が初めて行ってあそこに軍備を増強すると、その他力を入れているようでございます。それから竹島についてもご存知の通り実行支配韓国がエスカレートしていると。それから尖閣列島については中国の領土権主張という、それから南の島奥の鳥島への中国の介入、なんだあれは島じゃないよ、岩礁だよと自社門をつけているという状況ですね。そういうことで国境に、特に国境に近い離島は国際的にまた外交的に軍事的にもですね、安全保障上改めて見直す時期に来ているように思われます。それ市長は先月15日の所信表明で国境離島法、最近は重要離島ということで名前が変わりつつあるようでございますが、そういうことでこの国境、重要離島法の狙いはどこにあるのかということと、今度改定延長しようとしている離心法との関連関係はどうなるのかということと、それから所信表明で市長が触れられておりました危機はどう法案、いわゆる国境離島法ですね、対象にならないと言われてということで言われましたが、誰が言ってるのか、言ってるとすればこれを打破するため危機としては国境離島危機は対象になりますよと、どう主張していかれるおつもりか、この3つについてお聞きいたします。
はい、平川市長。
瀬戸口議員の3番目の国境離島法への考え方ということでございます。冒頭お答え申し上げておきますけれども、私は意義は離島が、国境離島の対象にならないとは言っておりません。意義は国境離島なのかという議論があるということを申し上げましたので、その辺は、どうぞ。まず、離島は我が国の領域、排他的経済水域の保全等の国家的役割ともに豊かな自然環境や伝統文化などの地域支援を有することによりまして、国民的な役割を担う、我が国にとってかけがえのない財産でありまして、 まさしく島は日本の宝と言えるわけでございます。今、議員、ご指摘の本法案の狙いということでございますけれども、国境離島のみならず、離島そのものが島の宝ということでございます。先ほど申しますように、国境離島という言葉はございませんで、第5条に、今回の、改正離島振興法の第5条に、特に重要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検討ということで、明文化されておりまして、まあ、ちょっと前段は割愛しますが、その保全及び振興に関する特別の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするということでございます。まあ、先ほどのことに、関連いたしますけど、我が国の領域、排他的経済水域との保全等が、我が国の安全並びに海洋資源の確保及び利用を図る上で、特に重要であるということが、この本法案の狙いであると思っておるところでございます。したがいまして、経済水域、あるいは、我が国の安全ということでございますから、国防も含めたところの目的だということで、私は理解をいたしております。それから、改定予定の離島振興法との関連ということでございますけれども、あくまで、離島振興法は、ご存じのように、内海離島、あるいは一部離島、そして、壱岐・対馬島の外洋離島ございまして、そのすべてに、関するものが離島振興法でございまして、やはり、あくまで、その、特に重要な離島というのは、そのうちの一部であるということでございまして、この特別の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとありますが、この必要な措置を講ずるというのが、私は新たな法律を作るということに介しておるところでございます。次に、異議は本法案の対象となる根拠は誰が言っているのかということでございます。離島振興法の、まあ、もちろん、国境離島という言葉はなくなりましたけれども、国境離島、あるいはその重要な離島ということについてですね、まだ明確な定義がなされておりません。従いまして、ただ、議員もお分かりのように、地図から見ますと、いわゆる、国境としての離島の、域の位置づけというのは非常に厳しいございますけれども、重要な離島と言いますのはですね、これは間違いないと思っております。138離島を抱える自治体におきましてですね、長崎県は先ほど言われましたように、平成17年の国勢調査では全国で43万人、でそのうちの15万5千人が長崎県にあるわけでございまして、これほど壱岐・対馬5島という大規模離島というのはそうたくさんございません。本当にこう、重要な離島であるということは間違いないところでございます。ただ、先ほど申しましたように、定義がはっきりいたしておりません関係で議論があるということで、理解をお願いしたいと思っております。
はい、瀬戸口議員。
はい、基金法の中で、5条で、重要な離島ということで、まあ、重要離島と呼ぶようになった。あるということなんですが、私これ意義にとっては幸いすると思います。ということはですね、国境となると確かに非常に無理がある思うんですが、それ重要離島という難でですね、意義をですね、ぜひ押し出してほしいと思います。はい、漁業者を通じての監視もあります。それから対馬海峡公海でございますので、準国境で重要なんだということで、私としては国境離島というのはしなくて重要離島というなんで、これは一にとっては幸いしてんだと私は思っております。ぜひその念を押し出してほしいと思います。まあ、この離島に関してのなんで、鳥取県の境港の市の観光協会長が参院中央新法に施行した6月5日に施行した文がありますが、それも見られた方もあるかと思うんですが、この中で触れられていることが2つあります。 を紹介したいことがですね、日本の国境線は全て海上にあると。日本国民は国境の住民や漁業関係者を除いて国境意識が、国境意識が、や国境への関心が気楽であるということですね。それから地震法では国境地域への支援という資座がに欠けているということですね。だけど先ほど市長が言われましたように五条で重要な離島についてのを考えるということなんです。これについては、まあ、新たに国境離島、重要離島についての考えということで、今じゃあ中央ではどういう動きになっているかということなんですが、自民党が6月1日に無人国境離島管理法案というのが作る。で、一応もう出来上がっているそうでございます。これをそのうち出せるだろう。その後、これを受けて、特定国境離島振興法というのを作ろうという動きになっているそうでございます。はい。それで、この欄で、まあ、離島振興法会長としても意見を求められることもあるかと思うんです。危機を押し出すという意味でですね、ぜひ、ご尽力いただきたいと思います。それから時間ももう近くなりましたので、5月5日の市長の所信表明の中でですね、25年の2月に、長崎県国境離島総決起大会を計画している。ということなんですね。それで先ほどの労働議員の何とかでちらっと言われたのは県知事の日程ということを言われました。県知事にしてもらえるんだと思います。ここで私疑問なのはですね、なんで長崎県だけなんだ。長崎県国境離島を取得したいですね。壱岐、対馬、五島だけじゃないでしょ。そう、離島振興会長の名も何してですね、沖縄の名もいいじゃないですか。それから竹島に何する、島根県もいいじゃないですか。でそこら辺に声かけて何するですね。それから2月ということなんですけど、どうもこの国境離島、重要離島に関しての案は動きからするとですね、来年の通常国会には出される可能性があると思うんですね。遅くともですよ。その前にぜひやってですね、立ち上げるとしたらどうなんですか。それで、そういうことを全国何すればですね、県知事と言わず、一から東京知事に来てもらってもいいじゃないですか。はい。それが無理なら、この自民党で先ほど申し上げます、無人国境離島管理法の、それから特定国境離島振興会の会長であります、石破さんですね。石破さんに来てもらってもいいと思います。それから、国境離島に関する言い出した、大分県出身の江藤慶一郎さんですか。でもいいでしょう。それから、この事務局長をやっております、富山県の衆議院の5期目の宮越光弘さん。ここら辺ですね、来てもらってですね、まあ、東京都知事はちょっと無理かもしれない。まあ、トップで挙げましたけど、候補としてですね、ここら辺に声かけてですね、ぜひ、日々でこういうのをやったというのは、こういうのに来てもらうとですね、全然違うような気がします。ぜひ、そこら辺までですね、時期の問題と、全国、長崎県だけじゃなくて全国に広げること、それから、高知ぐらいにちょっと、アドバルーンを上げるぐらいの難を来てもらってですね、やるなら、ぜひ立ち上げてほしい。どうぞ、その手です。
白川市長。
私は5月30日に全国の振興協議会長になったばかりでですね、全国的なことまでは今まで考えておりませんでした。長崎県の離島振興協議会長として、意気を絶対外されんということで、意気でやるぞということでですね、 働き結局いたしまして、いつでやるなら、その日程をそこでどうしても2月ということになってしまったわけでございます。しかし、全国の協力会となったわけでございますから、今、所属議員おっしゃったようなことを、全国の事務局の方にですね、提案をして、全国の的な動きを進めていかないといけないと思っているところでございます。
はい、以上3項目についてですね、質問をいたしました。特に特定健診についてはですね、それぞれ担当が無理ご苦労されているので、ちょっと批判的な難もあったかもしれませんが、何かの参考にしてですね、受診力アップに努力していただきたいと思います。それから重要理と何の単位にしてもですね、会長としてのできるだけぜひ息が入りますようにですね、ご活躍を記念しまして、私の質問を終わります。